はい、皆さんおはようございます。今風邪やらインフルが非常に流行っておりますですね、お休みの方も多く連絡来ているんですけども、私も去年の年末11月にインフルエンザ A にかかってしまいましてですね、で今勤めているデイサービスではインフルエンザは田畑さんから始まって田畑さんで終わる。去年は5月までかかってました。で今年11月にかかって本当にあしんどいな、なんでしんどいかなこんなにと思ってたらインフル A ですって出てしまったんですね。でなかなか治らなくてやっと治ったな、でもまだしんどいな、もっぺんちょっと、お医者さん行ってみよう思ったら田畑さん A が出ましたとか言って、みたいなね。まさかインフル違うようなこの症状と思いながら行ったらインフル出てますけどって、ね、B ですか、いや A ですって、 A かかったのにまたかかるんですかって、かかるらしいんですね。3回かかる人もおるらしいんですけども、もう2回で勘弁してくださいみたいな感じでですね、ですから2回目かかった時はあのキャロルに参加することできなかったんですね。残念ながら素晴らしいキャロルだったって聞いてるんですけども、まあ、そういうわけでこのしんどさずっと続いて、もう自分体弱いかなとか思ってたんですけども、まあかかるときはかかるみたいで、で神様はこのしんどさを経験させてですね今しんどい人の今しんどい人の気持ちが分かるようによく分かります。ですから、その方々のためにみんなお祈りをしたいと思います。天の地の神様、今本当にあなたの愛する兄弟姉妹が一人一人人に床に伏している方もいらっしゃって、また、不調を感じながらもこの礼拝に来ておられる方もいらっしゃいます。どうぞあなたがその憐れみと恵みでもって今速やかにその癒しを与えてくださいますように、御言葉の癒し、そして血潮を今あなたが宣言するときにその癒しを与えてくださることを感謝します。この場所でまたそれぞれの場所であなたが働いてくださいますことを感謝して、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。私がクリスチャンになった頃ですね、こう聖書でこうヨセフがこう夢をですね、王様の夢を解き明かすとかですね、またある時は私はこういう夢を見て主が語られましたとかいう証を聞いたりなんかしてですね、いつかこう自分もそのような夢を見てみたいなとかですね思っていた頃がありまして、そしてある日ですね、私夢を見ましたんですね。非常にこう具体的にこう日本語のこの聖書が開かれたページが開かれた絵を見てですね、そこにこうエペソ7章って書いてあるんです。でこれは主からのメッセージだと思ってですね、ドキドキしながら早速開いてみたんですね。だからエペソは6章しかなかった。主7章がないんですけどもと言ってですね、それから40年経ちました。で私が牧師の仕事をすることになってですね、ロブがですね、聖書を学ぶんだったら新約聖書から一つ自分の得意なところを作ったらいいよと、例えばエペソとかとかね。で昨年はローレンスが日曜日メッセージするんだったら、一箇所から続けてやるといいねって、例えばエペソからみたいな、何かこうエペソ、このエペソ書がですね非常に自分にとっての何か非常に大事なこうライフワークになる箇所かなと思わされることがあったわけなんですけども、今日からですね、4月21の21日イースターまで第3第4の日曜日、第3第4の日曜日はこのエペソから続けてメッセージ学びの時をしたいと思います。そういうわけでとりあえずエペソはどういう手紙なのかということをですね、ちょっと見てみたいと思いますけども、まず一つ目に、私たちが神の子供であるというのはどういうことなのでしょうかですね。 そして二つ目が、キリストのうちにあるとはどういうことなのでしょうか。三つ目が、キリストのうちにある霊的祝福とは一体何なんでしょうか、というこの三つが語られている、この問いに答えてくれるのがエペソ書ですということです。そしてパウルはこの手紙の始めからですね、賛美を神様に捧げていますと。その霊的な祝福がとても素晴らしくて豊かで栄光に富んでいるということをパウロが知っていたからですね。そして信者たちに、このことを知ればあなた方の生き方は変えれます、変えられますと勧めているわけですね。では早速一章から今日は七節まで読みたいと思います。
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血によるあがない、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
はい、ちょっとあの古い訳で書いてましたけど、皆さんちょっとこちらと違ったかも分かりませんけど、気にしないでくださいね。そういうわけで、まず一節二節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、こうパウロのこう典型的な手紙の書き始め方ですね。自分がキリストイエスの使徒であることを紹介して、そしてエペソにいる生徒たちに当てて書いていますと言っています。そして恵みと平和があなた方の上にありますようにと言っています。で、送り先はエペソという町にある教会ですね、町の名前ですね。その町で主はこうパウロを通してこう様々な奇跡や、不思議ですね、行われました。例えば手拭いを触れると悪霊が追い出されるとか、病気が癒されるとか、その技をされました。で、一方でエペソにはアルテミスという女神が祀られていたんですね。で、エペソの人々たちがこう多くの人がクリスチャンになったので、今度はアルテミスのその偶像を買わなくなったと。そういうことでこう銀細工人が騒動を起こしたわけですね。そういうことでパウロはもうそのエペソを離れざるを得なかった。そしてこの手紙をローマでパウロは軟禁状態の時に書いたわけですね。そこではピリピ人への手紙とか、コロサイ人たちへの手紙、コロサイ人たちへの手紙を書きました。軟禁されている中で神がキリストによって与えてくださったというその霊的な祝福を思い巡らしながらこの手紙を書いたわけですね。で、三節ですね。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロはここでも賛美から始めていますけども、 言語のギリシャ語では3節から14節までは一部になっているとありますけれども、今日はこの7節まで半分を学びたいと思います。でパウルは父なる神が褒めたたえられますようにと賛美して、その賛美が次々と湧き上がって14節まで途切れることがなかったと。それほどこの霊的祝福が素晴らしいということです。でここで父なる神がキリストにおいて祝福を注いでおられるとありますけれども、ずっとこの読む箇所ですね、進んでいくと何回もこのキリストにあってとか、キリストによってとか、御子のうちにとか、こうキリストが強調されていくんですけども、英語ではこの二つの言葉 in Christ だけで表現されまして、されますけども、この真実がこういかにキリストにあって素晴らしいことかということを知ることができるということですね。でパウルはこの霊的祝福が天にあるものっても言ってます。このエペソの手紙ではこの天にあるものもかなりこう意識されています。その天に天使がいて、堕落した天使とその戦い、それにおいてこの最後の手紙が締めくくられるんですけども、私たちの霊的祝福は天におけるものなのですと。で私たちはこの地上のことを思いがちなんですね。で五感の領域、目に見えるものがほとんど真実であって、天というのは何かこう付け足しのような感覚っていうかな、そういうふうに考えがちな傾向があります。しかし天は地がこう現実であるように、天も現実実在しているものなんです。でむしろこの地上における出来事というのは天でおける霊の出来事のことによって支配されているものなのですよと。ですからイエス様はマタイの中でこう祈りなさいと教えられたのは、マタイ6章10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと、このように祈りなさいと教えられました。御心が天で行われるように、地でも行われますようにと。で私たちのこの持つ希望というのは、死んだら天国に行ける、天国は良いところと思いますみたいなレベル、そのようなところではありませんと。私たちは天国人でありと、天に属しているものなんですと。でこの地上での生活というのはひとときの仮住まいのようなものなんですと。でこの地上の生活ですねというのは長くて90年、最近は100歳とも言われてますけれども、100年の一期間だけのものなんですと。で例えばですね、ここにロープがあります。これこうちゃん見た途端に、今日のネタですかと言ってましたけども、ネタです。ロープがあります。これをほどきます。たらららで、これはですね、こうずっとこう永遠に続く長さだと思ってください。これがずっと続いてですね、その東京ハンズを越えて地球を何周もする長い永遠のロープと想像してみてください。5メーターですけども永遠のロープと思ってください、ね、これが私たちの時間ですね。時間軸、私たちの存在、これが時間なわけですね。そしてここのこの赤い部分ですね、この赤い部分、永遠に続くロープではありますけども、この赤い部分がこれは私たちの今地球上で過ごしている時間の、この時間の軸ですね。ここでハッピーバースデー生まれて、もう気がついたらこの辺におるわけですね。 で、まあ、100歳ぐらいかなと。で、私はここでもう頭がいっぱいなわけなんですね。ここのことをひたすら考えています。私は昭和35年に生まれて神戸にずっといます、もうこの辺に来てしまいましたみたいな頑張ってますみたいな、でもこれが私の全てで、まあ、全てというかアイデンティティなのね。でもパウロのアイデンティティは、私の使命は後の世のために労力を注げると言ってるわけですね。後の世のためにひたすら前に進むのですと、牢獄の中で言ったわけですね。あの狭い牢獄の中で私はひたすら前に進みます。すぐもう壁なんですけども、彼のマインドはもう天に向いてますから、ひたすら前にこの時間に向かって歩んでいますと言ってるわけですね。そして地球上での人生というのはもう一度きりなわけですけども、ここから先があるんですよと、これをどこで過ごすかが問題なんですと、私たちはそのことを意識するべきなんですと。私たちはそしてもうすでに永遠の命をイエス・キリストによって与えられたものなのですということですね。ですから永遠の命をいただいた高貴な方、ロイヤルな方なんです。ですから単なるおじさんやおばさんではないと、神様に選ばれた子供なんですよと。で、話を戻して、この私の人生はね、ここの赤い部分は映画の予告編みたいなものですね。本編はもうこれからなんですね。で、エペソの手紙というのはその永遠の過去から永遠の未来に続く手紙でもありますので、このお話をしました。はい。そして3節ですね、祝福してくださいましたと、こう完了形になっていることに注目していただきたいと思いますけれども、父なる神様は私たちをこれから祝福するのではなくて、すでに祝福されたのですと。ここが大事なところですね。私たちはこの神様からこれから祝福していただくためには何をしたらよいでしょうかという考え方になります。自分で何か努力する、そういうような気持ちになってしまいますけども、神様はすでに私たちのすべての霊的祝福を与えられました。ですからこの完全な状態から私たちは出発しているものなどだということを覚えておく必要がありますね。で、この霊的祝福が今生きている私たちのこの現実の生活に適用するものであるというのがポイントですね。そして4節に、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。で、具体的な霊的祝福の一つ目が書かれています。神様がキリストにあって私たちを選んでくださったのですと。御前で清く傷のないものにするためにまず選ばれたんですね。旧約聖書では清いものだけを主が受け入れて、汚れたものは退かれたとあります。そして傷のない子羊だけが神様が受け入れられる生贄となりました。もし傷があったらそれは受け入れられなかったということですね。私たちが神様の前に出るときに、キリストが私たちをその神様の前に清く汚れのないものにしてくださったという、そして差し出してくださいました。ですから私たちは神様に受け入れられるのです、イエス様ゆえにと。そして世界のもといが置かれる前からと、十字架もその創世の初めからもうすでに用意されていた。そしてイエス様は弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ヨハネ15章16節。 で、私たちがイエス様を選んだように思いがちですけども、イエス様が私たちを選んでくださいましたと書いてあります。ここが私たちにすごい深い安心感与えてくださるんですね。イエス様が私たち気にかけてくださって、目を留めてくださって、選んでくださった。ですから救われるかどうかという分からないということはないです。イエス様が選んだんです。と同時に、いや、私たちが選んだんじゃないので、私、自分中心ではなくて、イエス様中心で考える。そのような生き方をするべきであるということも言っていますね。自分が選び取ったんじゃなくて、自分が選んだんであればね、自分が好きなように、イエス様のいいとこだけを取っていくという、そういう生き方もできる。けども、選ばれたのはイエス様なんです。ですから、イエス様が言われることを、私たちは全てを聞く必要があると。イエス様の全ての御言葉に耳を傾ける必要があります。では、私たちの自由意志はどうなんでしょうかっていう疑問が出るかもしれませんけども、神様の意志と私たちの意志を区別することはできないということですね。例えば、お昼にカレーを食べたいんですと。私の意志なんですけども。神様の意志はどうなんでしょうか？うどんにするべきでしょうか？どちらが神の栄光を表すものでしょうか？っていうのは、それは宗教なのね。なんかこう、カレー食べたいねんけど、うどんにすべきような声が聞こえるみたいな、ビクビクしながら、それは神様の御心ではないと。なぜならば、神様は天のお父さんなんです。食べたいもん食べたいやんって言うんですよ。そういうのが天のお父さんですね。それは5節と6節、読みますと、わかると思います。まず5節。神は、ただ御心のままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。6節に、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためです。父なる神様が二つ目のこの霊的祝福与えられています。私たちを神様の子供にするようにあらかじめ定められた。ここもキリストによってという言葉が出てきますけれども、キリストにあってこの祝福があるのですと。あらかじめ定めることを予定と呼びますね。私が、以前にこの部長の代理でですね、パーティーに参加しないといけない事態になったことがありまして。で、行った時に、主催者は私のことを全く知らない状態で、ですから一生懸命名刺渡して、こういうもんで、こういうことで、やってまいりましたと自己紹介をして、会う一人一人にその、こういうもんでって、もうこうね、そこに来た理由を説明しなければいけないようなパーティーなんですね。これはしんどかったんですね。で、あらかじめ自分が招待されていないわけですから、そうなってしまったと。でも前もって私がそこに招待されているものだったら普通に歓迎されてですね、よくいらっしゃいましたと声をかけてくれたものだ。これが予定をするという意味ですね。で、5節にもう一度見てみましょう。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられたのです。予定をされました。で、日本語では愛を持ってですけども、英語では with his pleasure and will と、喜びを持ってとも書いてあります。で、ここで放蕩息子の話を思い出してほしいと思いますが、この息子はですね、父からの財産を、分けられたその財産をすべて使い果たしてしまいました。で、今はこう 豚よりもひどい生活を送らざるを得ないような状態になった。そこで彼は悔い改めて父の元に帰ろうと決心して実家に戻りました。その時に息子は財産を使い果たしてしまったので、もちろん息子としての身分としては受け入れてもらおうとは思っていなかったわけですね。ですからしもべの一人のようにしてくださいと彼は父に言いました。しかしお父さんはこの子に一番良い着物を着させて、手には指輪をはめさせて、足に靴を履かせましたと。お父さんは彼が戻ってくる前から、いや生まれる前からこの子を息子として自分のすべてを相続する身分としてあらかじめ定めていたということですね。彼が悔い改めて戻ってきたから許して身分を復活させたじゃなくて、もう生まれる前から帰ってくる前からもうすでにもう定めておいた。ですからただお父さんは待っていてくれたということを見ることができます。それはもう私たちも神様がもうこの天地創造の初めから私たち一人一人を名前で呼んでくださって、覚えてくださって、選んで、そしてそれが選んだだけではなくて神様の喜びでやるということなんですね。これが素晴らしいこの事実なわけですね。このことを感謝したいと思います。そして今から聖餐式に入りますけれども、7節、はい、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。あります、神の豊かな恵み、私たちはそれを受ける資格がないにもかかわらずに、その大いなる恵みを与えて、恵み、許し、神のことする特権を与えてくださった、受ける資格がないものをいただいたので、これが恵みということなんですね。イエス様の十字架ゆえに私たちは神の子供とされた。キリストによって、キリストにあって。ですから私たちは、すべてはもうイエス様、センターはイエス様なんですと。そのことを覚えてですね、この十字架を今もう一度思い巡らせながら、聖餐式の時に移りたいと思います。今、配られているパンとブドウジュース。これは、イエス様の流された血潮と裂かれた体を表しています。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神様の豊かな恵みによることです。一方的な選びと恵みによって私たちは今この聖餐を捧げることができます。イエス様が私のこの中心でありますように、そして今イエス様ご自身を味わってですね、そして私のうちに住んでくださるイエス様を感じる、その時としたいと思います。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。感謝していただきます。はい、また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。 罪を許すために多くの人のために流されるものです。イエス・キリストの血を感謝していただきましょう。お祈りします。天の地なる神様、あなたの霊的祝福であるイエス・キリストによる贖い、私をあなたの子として受け入れてくださっていることを感謝します。イエス・キリストの血潮によって私たちは 大胆にあなたの前に出ることが許されていることを感謝します。そして古い過ぎ去ったも思い出したくないような、あのようなこともこのようなこともすべては十字架にもうすでに打ち付けられて完全にそれは処分された、そのことを感謝します。今イエス・キリストの血潮によって私は色欲傷のないものとされたことを感謝します。私たちがあなたのいつも十字架を見上げて歩むものとしてくださいますように、今日のこの聖餐式の時御言葉を感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。それでは感謝してまた賛美を続けていきましょう。